皆さんおはようございます。対抗節アドベントの第4週の聖日を迎えました。今朝は救い主メシアの誕生を祝うのにふさわしい音楽を皆さんに聴いていただきたいと思います。10月にカントリーウエスタンのコンサートがあった時には皆さんにジョン・デンバーの曲を聴いていただきましたけど、クラシックも聴かせてほしいっていうリクエストがありませんでしたけど牧師からのクリスマスプレゼントを持って聴いてください。先週の月曜日のグレースでも聴いていただきました。イギリスの有名な作曲家ヘンデによるメサイアはですね、救い主イエス・キリストの到来の予言から、そしてその生涯、そしてその復活、そして永遠の命に至るまでをオラトリオというものでですね、17世紀に作りました。最初から最後まで聴くのに約2時間半が必要です。ですからこのままヘンデルの曲を流してですね、2時間半皆さんに聴いていただくこともできるんですけど、とても皆さん耐えられないと思いますので1番目のですね、2曲目だけをお聞かせしたいと思います。今朝のアドベントキャンデルの時に朗読されたイザヤ書の40章1節から3節が記されている箇所ですね、聞いていただきたいと思います。パワーポイントに聖書の箇所が出ますから、パワーポイントの方ですね、ご覧になりながら曲を聴いていただきたいと思います。
Thank you.
このオラトリーはですね、イザヤ書の40章、4節5節へとお続いていきます。聖書の言葉がそのまま、ちょっと訳は違いますけど、歌われています。続きを聞きたい方は CD をお買い求めください。iTunes でダウンロードしても結構です。改めてですね、このヘンデルのメサイア記時にイエス・キリストの到来から、そしてその誕生、生涯、そして受難、十字架、復活、そして永遠の命と、全てが、聖書の言葉を通して歌われているので、いつか皆さんと一緒にですね、これ全部聞くと、そう、2時間半ですけども、2時間半ですけども、多分聖書を読みながらやったら5時間ぐらいかかるかもしれませんけど、5時間一緒に聞きながら聖書の言葉に耳を傾けることができたら素晴らしいと思います。なぜ救い主がこの世に生まれてくる必要があったんでしょうか。なぜ父なる神がその一人子を人の子として私たちの人間の世界に使わせてくださったんでしょう。救い主、メシアの誕生を予言したこのイザヤ書の40章の言葉にはその答えが記されています。父なる神は私たち人間を慰めるために御子イエス・キリストを救い主として使わせてくださいました。対抗節アドベントの4週を祝うときに、主イエス・キリストが私たちを慰めるために来てくださったことを心に留めて、今朝の聖書の言葉に耳を傾けていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこのアドベントの第4週目の聖日礼拝に招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたが聖書の言葉を通して一人一人にそれぞれが必要としている御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたがそれぞれに語ってください。願わくば助け主である聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお祈りし、感謝して私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書イザヤ書の40章1節から5節をまず最初に見てまいります。お開きください。旧約聖書の偉大な預言者であるイザヤは、今から約2700年前に神に背を向けて罪を犯した南王国ユダの民と、そしてエルサレムに住むユダヤ人たちに対して裁きを下しました。そして差し迫った神の裁きと、神によるいずれ訪れるイスラエルの民の復興について、イザヤはこの40章で予言をしています。それはモーセの時代にイスラエルの民をエジプトから救い出してくださった神の技、そして預言者イザヤの時代にあっては敵国バビロン王国の捕囚からイスラエルの民を解放して、そしてユダの地とエルサレムを復興してくださるという約束の言葉でした。現代の私たちにとってはどんな意味があるんでしょうか。現代の私たちにおいてのこの予言の言葉は、罪による死の滅びから私たちを救い出してくださる神の恵みの技、そのためにメシア、救い主の到来を 束しています。イザヤ書40章から50章に至るまでですね、このクリスマスの時期によく朗読される理由は、この救い主イエス・キリストについての予言が記されているからです。慰めよ、慰めよ、私の民よ。父なる神が苦難の中にある人々を慰め、敵の侵略によって荒廃したイスラエルの道を整え、イスラエルの民を再び彼らの故郷であるユダの地へ、エルサレムの復興のために連れ戻してくださる約束がここに記されています。このイザヤ書40章3節の言葉を引用して、新約聖書ではバプテスマのヨハネが救い主イエス・キリストの宣教活動の前触れとしてその到来を伝えています。新約聖書のマタイの福音書3章1節から3節を読みしたいと思います。マタイの福音書3章1節から3節。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤのアラノで教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤに、アラノで叫ぶ者の声がする。主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。人々が罪を悔い改めて父なる神との関係を修復して神のもとに立ち返ることができるように、旧約聖書に登場する預言者たちも、また新約聖書に登場するバプテスマのヨハネも、そして主イエスご自身も、悔い改めなさい、天の御国は近づいたからと宣言されました。私たち人間と創造主なる神との関係が修復されることを通して、天の御国、すなわち神の国の支配が私たちの心の内に到来することを語っています。私たちの罪が許され、罪による死の滅びの道から解放されるためには、イエス・キリストの招きの言葉に応え、主イエス・キリストを救い主として、そして慰め主として受け入れる必要が一人一人にあります。憐れみ深く情け深い父なる神は、私たちの人間の魂を死の滅びから救うために、救い主イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。私たちを死の滅びから救い出すことを通して、私たちに創造主なる神の慰めと励ましを与えてくださるために、主イエスが私たちの人間の世界に来てくださったことを、この大降雪の時に、クリスマスの時に、私たちはまず第一に心に留めなくてはなりません。2番目に、新約聖書の第二コリントの一章の箇所を見ていきたいと思います。よしお持ちの方は第二コリント人の手紙一章を開いてください。旧約聖書の時代においては、預言者イザヤがイスラエルの敵国バビロニアからの解放とユダの国の復興を通して、主なる神がイスラエルの民を慰めてくださるということを預言しています。新約聖書の時代にあっては、使徒パウロが主イエスキリストの救いの福音を伝えるために遭遇したさまざまな困難の中で、慈愛の父なる神がどのような苦しみの時にも使徒パウロを慰めてくださり、励ましと力を与えてくださる神であることを、この第二コリントの手紙の一章で語っています。パウロが受けた苦難とは、パウロの同胞であるユダヤ人からの迫害であり、また肉体的な病、宣教旅行中に遭遇したさまざまな天災による困難もありました。けれども使徒パウロはコリント地方に住むこの教会人々に対して、主イエスキリストの父なる神が慈愛の神であり、すべての慰めの神であることを、この1章の3節4節で次のように言っています。もう一度第2コリント人への手紙の1章3節4節にします。私たちの主イエスは、キリストの私たちの主イエスキリストの父なる神、 慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのです。主イエスキリストの誕生を祝う時に、なぜ私たちは救い主の最初の到来を祝うんでしょうか。なぜ救い主がこの世に来る必要があったのかをまず考えなくてはなりません。私たちの人生の中で起こっていることを、私たちの周りの人の人生の中で起こっていることを考えるときに、救い主イエスキリストが憐れみ深く情け深い父なる神の慰めをもたらすためにこの世に来てくださる必要があったことを思わざるにいません。先週の衆議院選挙で落選した民主党の党首は、まさか落選するとは思ってなかったと思います。相当落ち込んだと思います。次回の選挙で復活カムバックできるんでしょうか。慰めと励ましを必要としているのは、国政選挙に負けたこの党首だけではありません。エアバッグの事故で良品質不良ということで、このリコールを強いられているある自動車メーカーの社員たちも慰めと励ましを必要としています。これだけたくさん売ったのに、これだけ良いものを提供したのに、なんで失敗してしまったんだろうか。また天使さんと約束の自主回収を行った食品メーカーの経営者も、また社員たちも、この時期に慰めと励ましを必要としていると思います。人生の中で突然起きる、または予期して起こることもありますけど、失敗や困難に遭遇するときに、慈愛の神、慰めの神がそのそばに共にいてくださることを知っているものと知らないものでは大きな違いがあると思います。信頼できる、より頼める神がそこにいてくださる、それとも誰もいない中で落胆するしかないのか、嘆き悲しむしかないのか、大きな違いがあると思います。父なる神が全ての慰めの神であるということは、聖書が語るクリスマスの大切なテーマの一つです。それと同じように、全ての慰めの神がいつも私たちと共にいてくださるという聖書の教えも、もう一つの大切なテーマです。主の御使いがヨセフに告げた救い主の使命、その名前意味について記されているマタイの福音書の1章20節から23節をお読みしたいと思います。マタイの福音書1章20節から23節を読みします。彼がヨセフがこのことを思い巡らしていた、主の使いが夢に現れていた。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるものです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この全ての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためである。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。どのような時でも、いつでも共にいてくださるインマヌエルの神、主イエスキリストは、罪による死の滅びから私たち人間を救うために、そして私たちを慰め励ましてくださるために、この世に人の子として来てくださいました。これが私たちにとって、救い主イエスキリストの誕生を祝うクリスマスの喜びであり、また感謝であります。この年を、この1年間を振り返り、慈愛の神、全ての慰めの神がいつも私たちの傍らにいてくださったことを覚えて、 感謝をしたいと思います。使徒パウロはコリントの人々のために苦難を耐え抜く力と父なる神の慰めが与えられるように祈っています。第2コリントの手紙の1章の6節をお読みしたいと思います。1章の6節、もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えられるのです。最後にまとめていきたいと思います。預言者イザヤがユダの人々のバビロン捕囚からの解放とユダの王国の復興を予言したときに、慈愛の神、すべての慰めの神のご計画はユダヤ人だけではなく、また異邦人、そして現代の私たちに至るまで、すべて父なる神を信じる者を救うために、御子イエス・キリストを救い主、メシアとして使わせてくださることでした。主イエスは人間の世界に人の子として来られ、私たちの罪の贖いために十字架にかかって死んでくださいました。メッセージの冒頭で聞いていただいたヘンデルのメサイアは、キリストの到来から始まり、この地上での宣教の働き、そして十字架の死、3日後の復活に至るまで、キリストの全生涯を聖書の言葉を通して音楽で表現しています。最後の第3部で救い主、メシアがもたらす救いによる永遠の命のテーマが語られています。最後から2番目の箇所で歌われている新約聖書のローマ人の手紙8章31節、そして33節と34節をお読みしたいと思います。ローマ人の手紙の8章の31節。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。33節。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちを愛してくださる父なる神は、私たちを救うために御子イエスキリストを与えてくださいました。主イエスキリストを信じる者の心の内には、慈愛の神、すべての慰めの神がいつも一緒にいてくださいます。そして何よりも励ましとなる約束は、全知全能なる神が私たちの味方であるということです。そしてすべての慰めを必ず与えてくださるという約束が、今朝の言葉に記されています。私たち人間の人生には困難がつきものです。苦難はしばしば訪れます。突然来ることもありますし、予期して起こる失敗や辛いこともあります。この地上にあって愛する家族や友人と悲しみの中で別れなくてはならない時もあります。家族の健康が、また自分自身の健康は突然損なわれることもあります。このように全ての痛み苦しみを負うために、主イエスは救い主、慰め主、贖い主としてお生まれになりました。今さまざまな苦難の中で励ましと慰めを必要とする方がいらっしゃるならば、ぜひ私たちに全ての慰めを与えてくださるイエスキリストを信じることをお勧めしたい思います。またイエス・キリストを受け入れて、すでに信じている方の中でも、今苦難の中に置かれている方がいるならば、主イエスの慰めを祈りを通して求めていきたいと思います。最後に救い主イエスについて予言されているイザヤ書の53章お箇所をお読みしたいと思います。イザヤ書の53章4節5節を読んでお祈りします。イザヤ書53章4節、 誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思って、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだ。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。お祈りいたします。恵み深く憐み深い愛する天のお父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちに与えてくださる祝福は、あなたが私たちのすべてをご存じで、また私たち一人一人を愛してくださり、私たちを救うために御子イエス・キリストを2000年前に与えてくださったことです。そしてあなたは慈愛の神、すべての慰めの神であられ、私たちを励ますために、慰めるためにいつも私たちの傍らにいてくださることを覚え感謝いたします。私たちが希望を持って生きていくことができるように、苦難の時を乗り越えていくことができるように、あなたが共にいてくださり、あなたが力を与えてくださることを覚え感謝いたします。どうぞこのことを、このクリスマスの時に、救い主の誕生を祝う時に、また私たちの主イエス・キリストの到来を、再臨を待ち望む時に、それぞれが心に覚えることができるように助けてください。まだあなたを信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、どうぞこの時にあなたを贖い主として、救い主として、そして慰め主として受け入れることができるように助け導いてください。また今苦難の中にあって辛い時を過ごされる方がいるなら、どうぞあなたが共にいてくださり、あなたのすべての慰めを与えてください。今朝のメッセージの時を感謝し、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。